長安藤から、ダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日この時間は、福井県の北の端、三国町安藤からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家、ハウスアンメイヤからお送りしています。旦那の皆さん、聞こえていますか？今日のパーソナリティは、2回目のカフェ様様のオーナー斉藤浩二がお送りします。先週は、僕の父とここのオーナーである森岡さんに、ゲストで出演していただいて、この僕がこのラジオを話すきっかけということで、急遽出ていただいたんですけれども、今回はそのなんぼやっていうのは何かっていう、僕の父とその森岡さんが復活させて、これからまた後世に受け継いでいってもらいたいという思いで、作曲を編曲をしていただいたりとかっていう内容を前半に伝えて、お伝えして、そこから僕の考えというか、これからあと10回弱ぐらいあると思うんですけれども、その内容をどういうふうに言うかっていうのをちょっと考えていることを言っていきたいなと思います。で、なんぼやっていうのを僕の中で、その僕の父に今日聞いてきたんですけれども、なんぼやっていうのは安藤で受け継がれている民謡で、起源が江戸末期の元禄時代ということで、で、北前線によって伝えられたものらしく、南部地方の方から伝わってきたので、最初はなんぼやっていう方に言ってたんですけれども、そこからなんぼやっていう風になって、今のそのなんぼやっていうのがあるということらしいです。で、歌詞というのが、調べただけでも260以上もあって、で、北前線に乗っていた夫とか恋人を歌った恋歌が多いっていうことですね。で、踊りの特徴っていうのが、非常にゆったりしている動作が多くて、で、踊りが普通右回りなんですけれども、その反対で左回りというのが特徴らしいです。で、現代ということで、一時安藤の人々が北前線でいろんなところに回っていて、その船乗りの人が多かったらしくて、その昭和初期ぐらいに、ぐらいから外国航路の人、船に乗る人が、安藤の方たちが増えて、だいたい400人ぐらいいたらしくて、で、安藤の人たちが船乗りで全国的に散らばっていて、結構その地域的にも有名だったらしいんですね。その地域性を生かして、またなんぼやを復活させようっていう動きが出てきたっていうのが、その始まりだということらしいです。で、今の活動っていうのが、名人っていう言われた人が3名明治生まれの方がいて、で、その人に聞いたところ、お囃子がなかったっていうことで、で、これから練習するにあたってバックミュージックを作ろうということになり、みんな僕の父とか森岡さんとかで考えて、その曽田修さんという作曲家に作曲編曲っていうのを依頼して、で、いくつかのバージョンを作ってもらって、で、いろんな人に歌ってもらいたいという思いで、歌いやすいバージョンであったり、その子供でも歌えるバージョンであったりとかっていうのを、三国中学校のその生徒さんたちに合唱などで歌ってもらったりしているっていうことですね。それで、合唱コンクールで歌ったりとかして、で、県の文化協議会で、野々花文化賞を受賞して、県の無形文化財に指定されたという。これから、僕の父とか森岡さんが考えていることっていうのは、これから歌い続けていくことが大切なんじゃないかなっていう。それで、その若い人であったり、その子供でも簡単に取り入れられるような、その 思いっていうのが僕たちに受け継がれていければなっていう思いで、まあこのラジオをその受け負ったっていう思いがあります。で、僕もその今日いろいろ聞いてまだまだ全然内容とかもわからないんですけれども、お店をやっていて、まあ、FM 関係者の人たちにいろいろ相談して、まあ、僕がこれを話す意味っていうのは 何かなっていうので、まあ、刹那の共有で あるんじゃないかっていうことを話をしていて、今実際自分の一瞬一瞬の考えっていうのを、まあ、切り取って皆様にどういう内容を伝えていけるかっていうのはわからないんですけれども、録音して聞ける時っていうのもあると思うんですけれども、その今日のこの時間っていうのは、まあ、一瞬一瞬で、まあ、過ぎ去っていくっていうことで、僕はそのいろいろなそのこれから考えていく中でそういうことを伝えていければなっていうふうに考えています。で、僕の中でその今インターネットとかやってるんですけれども、ツイッターとかフェイスブックとかも、まあ、ツールとしては使ってるんですけれども、僕の中ではあまりその依存はしたくないなっていう思いで、で、まあ、本当に正確な情報がそこで伝わってるかどうかっていうのもわからないですし、それは僕の中でそのうまく利用すべきじゃないかなっていうふうに、そこに依存するんではなくてうまくツールとして、まあ、共存していく時代が来るんじゃないかなっていう、僕の中でそのオーストラリアであったり東京であったりっていうのを行って、本当にフェイス2フェイスでしかその伝わらないものっていうのもありますし、で、まあ、僕の中でその大事なそのものっていうのはその一瞬一瞬今でしか伝えられないんじゃないかなと思います。僕の中でそのなんぼやっていうのも過去すごい昔の方々がその作ってきたものっていうのも、僕らの中でどう理解していくかっていうのも、その情報とかそのものっていうのはずっと変わらないものだと思うんですけれども、それを今の僕たちがどう受け取るかっていうこととか、その今後10年20年30年後僕たちの次の世代の人たちがどう捉えるかっていうのは全然また違ってくると思うので、それをまあどう捉えるかっていうのは、その一つの情報に対してっていうのはまあ難しいなとは思うんですけれども、絶対に変えてはいけないものっていうのはあると思うので、それを、まあ、僕の父と話してたんですけれども、ナンバヤも最初はその作曲とか編曲とかっていうのはすごい反対されたという、そのお囃子がないままそのままがいいっていう年配の方々の意見があったらしいんですけれども、まあこれからその次につなげていくっていうことで、まあ作曲編曲っていうのをして、まあ子供たちで今の世代たちに受け入れられることって、内容的には変わらないものっていうのはあるんですけれども、変えていってそれで受け入れられていくものっていうのもあるんじゃないかなと今日感じました。何でもその一つのことに対してはいろんなことを思うとは思うんですけれども、まあ、本当に僕の中でも今日父と話していてそれは感じられたかなと思います。僕の中でそのまあなんぼやっていうことで、なんぼやだけではなくてこの三国町であったりとか安島で生まれ育ってきたっていうことで、まあ、まあ自分で感じたことであったりとか、そのこれでここから生活していく中で変えていってはならないもの、残していかないといけないものっていうのも何かっていうのを考えながら、そこから次の世代に残していけるもの、残しやすい形で受け入れやすい形で感じて行っていただきたいなと思います。で、まあ、簡単にそのなんぼやっていうのをちょこちょこと今回説明をしたんですけれども、それはちょこちょこと今伝えていけたらなと思うので、一旦ここからその曲を聴いていただいて、自分のここからあと10回弱どういう内容で喋っていくかっていうのをお話できたらと思います。ワンバンブルーマンブランバンバントゥルブルーオングトゥル 急にちょっと明るい曲になったんですけれども、これは僕が19歳ぐらいの時に映画のカクテルっていう映画を見て、トム・クルーズがフレアバーレニングっていうのを、そのボトルを振り回してちょっとカウンターでかっこいいシーンがあったんですけども、その時の映画を見て僕はかっこいいなと思って、まあそこが原点で、まあ今のお店があると思ったので、まあ、その原点と中の映画の曲でそれをかけさせていただきました。その時はもう本当に東京で浪人をしている時にカフェバーでバイトをしながらっていう形で、それでもまあ300席ぐらいある飲食店の中で、まあトップになっていくのがバーテンダーということで、まあ、本当にその勉強もしながら本当の接客であったりとかバーテンの仕事をやっていったので、そのこの曲がすごい記憶にあったので、まあ、これをかけました。で、今僕のこれから喋れることっていうのは何かなって、その みんなで飲みながら話した時に、僕はカフェ様様っていうのを三国サンセットビーチでやってるんですけれども、僕の中でその様様の来たお客さんで、まあ共有した話題であったりとか、まあ本当の簡単なテーマを一回一回皆さんにその1ヶ月に1回ぐらい書いといて、これについてちょっとみんなに意見を聞いたりとか、そういうのをやっていけたら、まあ、楽しいんじゃないかなっていう、その簡単に言うと、その、まあ、今みたいに一番心に残っている曲であったりとか、まあ、映画であったりとか、そういう、まあ、とりあえずビールを頼んだ人に、まあ、なんでビールを最初に頼むかという、まあ、つまらないことまで、まあ、どうでもいいようなことまで、まあ、自分の考えられる範囲の中で話していけたらなと。で、僕の中でその酔った時にしか言えないことであったりとかも、まあそこでメモっておいて、その人それぞれの酔っ払いのタバコとコーナーみたいな形で話していけたらなと。 でいろんな12年いるといろいろな人の人生模様っていうのがあって、その人々がいろんな悩みであったりとか疲れであったりとかストレスであったりとか、そういう話、ただお店に来てそのご飯を食べてお酒飲んでさようならっていうことではなくて、まあ、いろんな話をしている中で本当に僕の中でその来ていただく意義っていうのは、ここにそこのさんお店に来ていただいてちょっとでも話をしたりとか悩みを聞いたりとか僕らが聞いたりとか、でただバカ騒ぎするだけでもいいですし、本当に、まあ、また明日から頑張ろうかなっていう、それそういう気持ちになってドアを出てっていただけたら一番いいなっていう思いがずっと当初からありましたんで、まあ、本当にそれを、まあ、続けていけるかどうかっていうのは僕の中でのその、まあ、課題でもあるんですけれども、本当にお酒を飲みながらちょっとこれからのことについてとかいろいろ話し合ってることを、まあ、皆さんはどう捉えるかわからないんですけれども伝えていけたらなと思っております。僕の中でちょっと今本当にここ最近 2,3 年感じてることっていうのは、若い世代に20歳から25歳ぐらいまでの方っていうのは結構お酒を飲む機会っていうのは少なくなっているんじゃないかなっていう思いがあって、特にその会社であったりとか その飲みニケーションじゃないですけれども、上司と部下とかの飲み会であったりとか、まあ景気のことも左右されてるのかも分かんないんですけれども、あとは大学の新刊とかの飲みか一気飲みが禁止になったりとか、そういうあとは飲酒であったりとかっていうそういう締め付けがそういう多くなってきてるので、お酒を飲むっていうことがダメなんじゃないかなっていうそういう意識が あるっていうふうに若い世代が言ってて、普通に飲めないよ若い人たちが増えてきたっていうのがちょっと残念だなっていうのは思います。でそれはなんか僕は海外に 2,3 年前に行った時に仕事の関係でまた行った時に、やはりやっぱ台湾だったんですけれども、とりあえず仕事の話をする前に飲もうぜっていう話になって、まあ飲まないと信用してくれないっていう風習が、まあ、中国であったりとか台湾であったりとかっていうのが感じられたので、特に僕もオーストラリアとかも普通に飲んで当たり前っていうのがあったんで、これから日本が世界と対等していくときに、まあ大げさかもわかんないんですけれども、お酒が飲めない人たちが多くなってくると、ちょっと僕の中ではビジネス的にも考えて、ちょっと本当は飲めるのに飲めないような形にしていくのはもったいないかなっていうふうに感じました。で僕の中では本当にバカ飲み騒ぎでもいいんで、そのちょっとずつでもお酒を飲むっていう習慣であったりとか、それを飲んで、まあ、本音を言ったり泣いたり笑ったりするっていうのを、まあ、感じていただける空間にしていきたいなっていうふうに思います。でこれから、まあ、そういう流れでずっと行きたいなと思ってるんですけれども、まあ、お店の中ではその映画会っていうのも一回やりまして、天竺マンっていう映画館会をやらさせていただいて、まあ、天国は今作るものっていうので、まあ、天竺マンっていう方がそのいろんなボランティア活動とかそういう活動をしている中で一人のプロデューサーと出会って映画を作ろうということになって、で、まあ、僕もこの前お会いさせていただいたんですけれども、河合智明さんっていうもともとその映画を作る仕事をしている方で、すごい話を直接聞いた時にいいなと思うのは、僕らはその五体満足ですごい動けて言ってるんですけれども、その映画の中では結構障害を持った方たちであったりとかいろんな人たちが癌の方とかっていうのが出てくるんですけれども、そういう人たちでも生きるその希望を捨てないっていうか、生きてる中で自分が何ができるのかっていうのを伝えていっている映画だったので、まあ、すごい感じるものがあって、まあ、これからも、まあ、今、2をやったんですけれども、天竺マン 2.5 っていうのを作成してるっていうことで、まあ、僕の中でも 継続的に天竺マンの映画界はやっていきたいなっていうふうに感じております。でそれでまあ皆さんが来ていただいて、で自分がまあ存在している意義とか、何のために生きているのか、どうしていきたいのかっていうのを、まあ、感じて自分で自分の目標であったりとか、じゃあこうしようとか、ちょっとなことなんでもいいので、それでもちょっとでもプラスになっていただけたらなっていう思いがあります。であとは、まあ、アコースティックライブであったりとかもしたりとかしてるんですけれども、まあ、あとはちょっと真面目な、こともやったりとかしていて、まあ、この前が、ちょっと違う場所は違ったんですけれども、さまさま主催で、まあ、恋愛学講座っていうのを主催させていただいて、アレックス小倉さんっていう本を書いている方で、その人は言うのは、男の脳と女の脳は違うよっていうことを言ってまして、まあまあ、ずっとお店で話している時も、永遠のテーマであるっていうのは男と女っていうことを結構皆さん言うんですけれども、本当になんか意見が食い違ったり喧嘩したりであったりとかっていうのが、まあ、皆さんの悩みの一つであって、まあ、それをまあ興味があるかなと思って主催させていただいたら、すごい反響が良くて、で、まあ、レッスン1からレッスン4まであるんですけれども、それをまあレッスン1を三国の方でやらさせていただいたんですね。で、まあ、まずはその序盤っていうので、まあ、男の脳と女の脳は全然違うよっていうことで、まあ、男と女って、まあ、火星と金星から来たっていうの全然別の生き物ですよっていうことで、まあ、本当に男の脳っていうのは、まあ、単純で一つのことしかできなくて、まあ、プライドが高くてっていうことだってあったりとか、まあ、女性はマルチであって、その一つのことをしか男はできないんですけれども、女の人は掃除しながら電話かけたりとか、一つのことじゃなくていろんなことを一気にできるっていうことができたりとかっていう、それはその難しく言うと脳の右脳と左脳のつなげる脳梁っていうところが、男の人は細くて回線で言うとアナログ回線みたいな形で、あと女性の方は太くて、まあ、光回線みたいな形で、自分が感じたことをすぐ口に出せるっていうのが女性らしいです。で、まあ、本当に可愛い犬がいた時に、そのあ可愛いってすぐ言葉に出せるのが女性であって、で男の人はパッと見ても一瞬考えて、あ可愛いなっていう思いが、その言い方とか感じ方っていうのは全然違うらしくて、まあそれを、まあ、具体的に一つ一つのその例題を出していったりしてたんですけれども、すごい反響が良くて、例えば、まあラジオで伝わるかどうかは分からないんですけれども、女の人っていうのは曖昧な表現をしてて心は断定的だって言ってるんですね。で逆に男は、断定的な発言をしながら心の中は曖昧っていうこと、例えば女性と男性がどっかにレストランに行きましたっていうことで、まあ、入ってきて瞬間に彼氏にこのお店ちょっと寒いねっていうふうに言った時に、ちょっととか少しっていう曖昧な表現をするんですけれども、まあ、その時に男性は何を感じるかっていうと、うんちょっとなって言ってスルーするって、それで、まあ、女性の方は分かってないなっていう形で、本当はちょっととか少しとか暑いとかちょっと辛いとかっていうのは腹の中ではものすごい暑いであったりとか辛いだから、なんかアクション起こしてよっていうシグナルであったりとかするっていうことを、まあそれをまあその考えだっていうのをもともと男性が分かってたら、あそっか少し暑いね、じゃあ店員さんに言おうかっていうことであったりとか、それを同時としてそうだねすごい暑いねとかっていう風に感じると、ああ分かってくれてるなとかっていうことを、もともとその男の脳と女の脳違うよっていうのを分かってれば、いいんじゃないかなっていうその講座です。で、まあ、アレックさん曰く、本当に自分の感性で動くものっていうのが音楽であったりとか運動であったりとかっていうのに ある中で、その恋愛っていうのも感性で動く、それを、まあ、講座として最初から 学んでおけば、あの男女の中でのその仕事場のコミュニケーションであったりとか、そのいろんなところであの役立っていくんじゃないかなっていうふうに言ってたので、まあこれからもずっとそういうレッスンっていうのを、まあ、僕も受けながらレッスン2レッスン3、4まで、まあ、皆さんと一緒にあの学んで、でまた和気あいあいと、まあ、その感想とかを言えたらなと思います。であとは僕の中でこれから伝えていきたいなというのは、この前ちょっと4月に香港に行ってきたんですけれども、香港っていうのは、まあ、世界の金融の中心地であったりとかするんですけれども、まあ、これもの日本の経済っていうのを香港から見た時にどうなっていくのかなっていうのも、まあ、僕の中でちょっと勉強していきたいなと思うので、まあ、そこら辺も、まあ、これから次の世代にどう影響していくかっていうのを、まあ、僕なりに考えて伝えていきたいなと思います。で、大体今回はこれくらいで、まあ、次からのその、まあ、流れっていうのを、まあ、お伝えしたんですけれども、本当にこれから伝えていけるかどうかっていうのは、まあ、僕の中ではわからないんですけども、まあ、本当につまらないことでも何でも自分が思ったことを、まあ、勝手にノープランでいけたらなと思います。で、まあ、これで大体、今回の流れっていうのは、終わりたいなと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。で、最後にお送りするのはちょっと梅雨でジメッとしてるので夏っぽい曲をかけて終わりたいと思います。で、この番組のページ番組のアクセスはファックス 077853-2563、 インターネットでも配信中ですので、ダッチミンダッチミンで検索してください。お便りご意見お待ちしております。斉藤浩二がお送りしました。Day.